ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、長らくあまり言わなかった自分のことに関してですね、やっぱり僕は自分のことを言っては失礼であるという気持ちがやっぱり強かったもんですから、まあ自分が書いた本を宣伝するのも嫌だしと、まあいうようなタイプだったわけなんですけども、今日から少しですね、私が自分の父から言われたことをご紹介しようと思います。それはですね、ごく最近私ですね、私の父が私に言ってくれた言葉はですね、実は私は今まで自分のことに使ってたんですけど、これはね、結構他の人にも有用じゃないかと思ってお話をしたいと思います。特にひばりクラブの方、落語会の方はね、まあ長く私のブログも聞いていただいておりますから、まあたまにはね、私の父のことを話してもいいかなと思いました。で、2、3回かかると思うんですね。というのはグラフなんかも本当は示したいんですね。で、タイトルに書きましたように、国、評価されるな。国ってのは私は邦彦っていう名前なんで、親父は私のことを国、国って呼んでましたね。まあ父親ですからね。父親が息子を呼ぶとは大体そんなもんでした。しかも、親父はもう非常にこう揃ってるっていうか、まず明治生まれでしょ？男、京都大学出身、数学者と、まあ大学教授と、こういうのになってましたからね。とにかく、明治生まれですから、ごついんですよね。もう手こでも動かないっていうところがあります。それから京都大学っていうのは非常にいい学校で、まあ京都の町から少し外れてですね、吉田山の方にあるっていうこともあってですね、今はいろんなところに、校舎あるんですけど、当時はまあ吉田山にありましてね、やっぱり少し田舎になるんで、参考の歌にもあるようにですね、まあ、森の中から学校に行くっていうそんな感じのところでもあったんですね。ですから変人が多いんですね。東京大学は世に紛れて住んでるっていう感じなんですけども、京都大学は孤高に立つという感じなんですね。ですから変人が多かったですよ。学問に熱心でね。しかも数学でしょ？ですからもう、全然数学で大学教授してきてますからね。もう全部が揃ってますよね。その父が僕が少年の頃ですね、国、生きてる間に評価されちゃダメだぞ、とこう言ったわけですよ。生きてるうちに評価されちゃダメだって。で、まあ、死んでから30年ぐらい経って評価されるんだったらいいけどな、と。こういうふうに言ったわけですね。私の多感な時代で多分、高等学校だと思うんですけども、もしかしたら大学の初頭ぐらいの頃かもしれません。そう言いましてね、その頃は、親父に聞きましたよ。どういう意味ですかって。評価されちゃいけないって、どういう意味ですかって言ったらね、親父がこう言いました。学者にしろ、技術者にしろ、未来にいいことをやるんだと。そうすると、今の人は、それを聞いて変だなとか、おかしいなとか、そんなことは関係ないよとか思うはずだと。今やったり言ったりして世間の人が評価してくれるっていうのは今の時代に合ってるからなんだと。今みんなが納得することとか、今みんながそれは便利だなと思うこととか、そういうことだと。それだったら別に、まあ学者は必要ないって言ったかどうかちょっと言葉いちいち覚えてないんですけども、意味としてはですね、学者とか技術者っていうのは将来、いいもの、将来明らかになるものを発見したり発明したりするもんなんだから。例えばガリレオがそれでも地球は回っていると。まあこれは本当に言ったかどうかとは別にしてですね。それはどういうことかっつったら、地球が宇宙の中心であるとみんなが思ってる。それを信じてる。その時にいや違うと。どうも惑星の動きを見ると、太陽が中心で、その周りを地球が回ってるに相違ないと。こう言うと。そうすると、世間の人は絶対にそんなことないと思ってると。思ってるからあいつはおかしいとか、少し頭が狂ってるとか言うはずだと。しかし真実な、そこにある。しかも学者とか技術者っていうのはそれを目指してやってるんだと。だから、国が言ったことをみんなが感心してくれたら、それはね、意味がないんだと、学者としても、技術者としても意味がないことなんだと。まあそういう意味だったわけですね。で、私はそれは、 そうですね。やっぱり32ぐらいまでよく分かってなかったかもしれませんね。僕の32ぐらいまでっていつも言うように、世間が言う通りやってましたからね。世間がいいと思う通りやってましたから。例えば、大学が休校になると、講義が休みになると喜んだりしてましたからね。せっかく自分で希望して大学に入ってんにもかかわらず、講義が休みになったら喜ぶっておかしいじゃないですか。だけどそういうことを平気でやってたんですね。まあ、つまり、学校が今日休校になったら得をするっていうような感じがあったんですよ。まあそれが完全になくなったのは私40ぐらいの時でした。その頃から父の言うことがよく分かってきたんですね。ああ、そうか。世間が僕のことをいいいいって言うようになったらダメなんだと、これは。つまり今の人たちは今のことが頭の中にあるわけですから。今のことから判断するわけですから。ですからその次のことを言ったらそれはそんなことないよっていうふうに決まってるんです。これがいいって言ったって、いや、そんなこと良くないよ。もっとこれしてくれと。ね、その時多分僕はそういう研究やっておりませんけども、何か、クーラーみたいなものね、発明して、それで石油ストーブとか練炭ストーブでしたね、あの頃。練炭なんか炊かなくても、石油を炊いたり石油ストーブですからね。そういうものが炊かなくてもあったかいと。今でもそういうのあるんですよ。例えばガス冷房機ってのがあるんですね。ガスを炊くほど冷えるんですよ。これね、ものすごく面白いんですね。まあ僕なんか熱力学とかそういうのが専門ですから、もちろんガスを炊けば部屋が冷えると、ああそうですね、とこういう感じですけど、多分普通の人はね、火をつけるんですから、ガスを火つけないんじゃないんですよ。なんか変なことするんじゃなくて、ガスに火をつける。燃やすん。そうすると部屋が冷えるんですよ。そんなのね、すぐには多分理解できないと思います。丁寧に説明すればわかるかもしれません。つまり、我々が科学をやって真実を追求したりなんかするってことは、現在理解できることをやるんだったらば、それは別にやんなくたっていいじゃないですか。現在のことを整理すればいいんだから。それで30年かなって、親父が言ってましたよ。死んで30年。30年は経たなきゃねって。30年経って僕が評価される、理解される。武田は立派だったと言われる。死んで、僕が死んで30年経ってから立派だったって言われる。っていうことは私の研究なり、私の考えなり、私の技術なりが、私が死んでから30年経って役に立つようになる。そういうことをやるのが学者っていうか、そうなんだと。まあそういうふうに言ってくれたわけですね。で、私は実は、そういう場面にぶつかったのは、主に、まあ会社でもそうでした。会社でも私のやることはあまり評価さん何やってんのかっていう感じでしたね。ただ、そういう会社なんかもね、やり終わってからでも、例えば一番典型的には、リサイクルですね。リサイクルしてはいけないっていう本を出した。私は熱力学専門ですから、資源学とか熱力学専門ですから、まあ自分の専門分野の知識でエントロピー計算したり、から物質の劣化を回復するためのエネルギーとかエントロピーを計算して、どうしてもペットボトルのリサイクルをいくらうまくやっても、石油から直接作るよりか 3.5 倍以上の石油を消費してしまうと。いくら節約しようと思っても消費してしまうという結果を、まあ学生も発表したいというか発表させて、僕もそういう演説もしたわけです。で、本も出したわけですけど。もう叩きに叩かれたわけですね。っていうのは、その頃はみんなでリサイクルして節約をしようと思ってた頃ですからね。あの頃思い出すけど、北海道なんか札幌かなんかのところを通ってたら、大きな看板があって、小学校4年生の男の子のあれで、リサイクルして資源を節約しようっていうのを出てましたよ、兵庫は。みんながそう思ってる頃でしょ？その時リサイクルしたら、余計に資源を使うとかね、ゴミが増えるなんつったって、それは理解されないんですね。理解されないけども、僕はそれでいいと思いました。それは親父が言うように、僕は学者であり技術者なんだから、現在の世の中で評価されなくてもいい。親父がそう言った。国を。お前、生きてるうちに評価されるなよと。生きてるうちに評価されるなよっていう通りなんだから、これで自分はいいと。こういうふうに思いましたね。まあ、親父は非常にごつい人で、もうお金なんかには一切関係ない人でした。やっぱり明治の男は筋が通ってますよ。本当にね、感心しましたね。何しろもうお金に全く関係ないんですよ。 今みたいになんだかったら、ネット見たらね、評価ボタンを押してくださいとか言ってるでしょ？ああいうことって全くなかったんですよ。だから僕も今、自分の本を宣伝したりすることが嫌なんですよ。自分が良くなるとか、自分がお金が入るっていうことを絶対に望んじゃいけない。言っちゃいけないんじゃないんですよ。もっとね、イメージの男ってもっと踏み込んでるんですよ。望んじゃいけない。ね。やっぱり人間にとって一番大切なのは、どうして生まれてきたのか。何を自分がやって、日本とか人類に貢献するのか。っていうことで生きていかなきゃいけないっていうね。そういう気持ちが明治の人は強かったですね。ですからまあ、僕のなんかに書いてありますけど、本に書いてありますけど、大学に給料も取りに行かないんですよ、親父が。うちは貧乏でしたからね、給料をもらいに行かないと、もうお袋はやっていけないんですよ。で、お袋と僕とね、代わり番つに、大学にね、給料日には僕なんか紫の風呂敷を持ってね、行きましたよ。はい、武田ですけど、つってね、水道係からお金をもらって台紙に抱えて家に帰ってきました。親父はもうそんなことを関係ない。わしはね、金のために働いてんじゃないからって、まあ、言わないけども、そういう態度なんですよ。もうどうにもなんないんですよ。それで、ある時ね、美味しい、まあその当時だったら、今で言えばそうです、10万円の酒みたいなね、ものをいただいた。親父はまあ、まあまあ、普通の酒飲み。普通の酒飲みですよ。1合か2合ぐらい飲むっていう。でね、いや、俺それ嫌いだから、誰かにやってくれってこうなんですよ。自分はまあ500円とかあの当時ですから、そんなね、1000円もしないような酒飲んでるんですよ。で、そういう人でしたね。で、まあ自分が生きること、自分がやりたい数学、自分が教えなきゃいけないと思う数学、これをやってましたね。だからまあ、どういう人生がいいかってことは僕は言いませんけど、まあ親父は親父で立派だったなと。で、僕も親父に言われたこと、つまり、生きてるうちに評価されたらいかんぞと。いうことを人生で貫けたということは大変良かったというふうに思っております。ところが、今日これを言うのはですね、まあ自分と自分の親父のことを言うんじゃないんですよ。最近データをこう調べたりね、それから講演会の資料を作ったりしてますとね、非常に強く思ったのは、今まで多くの人が大きな損害を受けた。あるんですね。例えば、1990年にバブルが崩壊した。その前は土地の値段がすごく上がった。それでこれからは土地買った方がいいんだ、土地買った方がいいんだってみんながそれを買った。そしたらバブルが崩壊して土地の値段がダーンと下がって破産した人とか苦しい生活になった人が多いんですよ。それに僕考えが至ったんです。ああ、そうか。親父が言った生きてるうちに評価されちゃいけないぞっていうのは学者とか技術者とかそういう人に分かってもらわなきゃなんない言葉じゃなかったんだ。世の中にいる人全部なんだ。世の中の人が明日どうなるか、ね、5年後どうなるかっていうのを知って行動しなきゃなんないのはそれは当たり前ですよね。そんな、例えば人間は土地を買ったり、貯金したり、いろんなことするわけでしょ？その時に5年後に土地がものすごく暴落する時に買ったら、それは泣いちゃいますよ。それはどうしてそうかって、みんなが土地土地っていう時に土地を買うからそうなるわけですね。で、そこで例えば親父のですね、生きてるうちに評価されるなよということをそのままみんな世の中の人が実践したら、そういう時に損することないですよ。つまりもうそろそろバブルが崩壊するからってことが分かればね。分かればそこで土地を買うって人はいませんね。まあ今で言えば株が上がるんじゃないかとか、金の値段が上がるんじゃないかと、ゴールドですね。そういうことが、いつも分かってればいいわけですよ。つのは、世の中全体はいつも今の評価でやってる。ところが、我々が本当に知らなきゃならないのは未来、近い未来ですね。だから、近い未来にこうなるっていうことがいいわけでしょ。ところが、今の、皆さんは今の評価でいいというものをいいと思う。それで失敗するわけですね。だから今日、ひばりクラブと落語会の方に、あ、そうかと思ったんですよ、僕。あ、これはね、本当は僕だけじゃなかったんだ。学者だけがそうなんじゃなくて、一般の人がそういうことが分かれば、ね、土地で失敗したり、結婚で失敗したり、そういうことないと。つまり、10年後、20年後を見て生活するような、こう、癖がついてれば、ね、癖ですよ。そういう癖がついてれば、 人間は大きく損失することない。子育てもそうですね。純真で一生懸命親の言う通り勉強する小学校の低学年は勉強した。それでうっかり親が厳しい勉強をさせることある。ところが、やがて思春期になり年を取ってくるとそこでひねくれて、あんなに良かった子供がなんでこんなにぐれちゃったのつって泣く親がいる。しかしその親がね、息子が小学校4年の時に中学の時の息子の状態を噛んでいいから、なんか分かれば悲劇を防ぐことができる。だから僕の親父が言ったね、生きてるうちに評価されるなよと。今評価されるっていうことは我々には未来しかないんですね。過去はもうないんですね。過去をいくら嘆いたって過去は戻れません。しかし未来は必ず行きますね。ですから今っていうのは瞬間に過ぎ去ってしまうんですよ。やがて未来が来るわけですね。そのやがて来る未来に正しいっていうことを自分の意識にしておくことが大切ですね。っていうのは何、学者だけじゃないんだ。生きてるうちに評価されちゃいかんぞというのは、まあ親父の言い方で少し厳しいけれども、今のことを考えちゃいかんぞと、10年後のことを考えなきゃいかんぞっていうふうに直せばね、それはいいんですね。ところが僕は親父にそう言われたので、まあ、リサイクルなんかボロクソに言われたりね。その当時私私立大学の先生でしたから、あるテレビのね、有名なキャスターが、武田ってやつがリサイクルしてはいけないとかいう本出してるけど、私立大学の無名の先生だから、ね、有名になろうと思って変なこと言ってんだってテレビで本当に言いました。7時半頃かな、朝の。この野郎と思いましたよ。だけども、それがやっぱり世間なんでしょうね。だけども、今日私ね、ひばりクラブの、ここでこの話をしようと思ったのはね、私の家の家庭のこととか、親父と僕のことを言おうとしてんじゃなくて、この親父が言った世間に評価されちゃダメだ、世間が褒めてくれるようなことはダメだと言った意味がよくわかった。この年になってよくわかりました。昨日ね。昨日よくわかりまして。これで早速これはひばりクラブで話した方がいいなと思いましてね。今日話をすることにしました。で、具体的な例を挙げますとね、皆さん余計わかると思いますので、明日、明後日ぐらいね、この生きてる間に褒められちゃいかんぞということが一体それがわかってればどういう悲劇がなかったかということをデータでお話をしたいというふうに思っております。